13節から21節お読みいたします。イエスのこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より深ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のかごにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。
今読んでいただきました箇所のこの13節のところに、それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたと書いてあるんですけども、このそれを聞くとというのはバプテスマのヨハネが処刑された話なんですね。バプテスマのヨハネはヘロデ王に捕らえられて王宮の牢屋に入れられていたんですけども、ある日ヘロデ王が宴会を開いて、そこでその娘のサロメがものすごく上手に踊りを踊ったんですね。でそれを喜んだ王はサロメにお前の欲しいもの何でもやるとこう言った。そうするとその娘のサロメは母親のヘロデア、ヨハネを憎んでた母親のヘロデアがヨハネの首を求めなさいとこうそそのかされてですね、ヨハネの首と言ったんで、それでヘロデ王はもうちょっと引っ込みがつかなくなってですね、家来に命じてヨハネの首をね跳ねさせたんですね。もう本当にドラマのような出来事ですね。でそれをそのことを、人づてに聞いてイエス様は大変悲しまれて、それで一つ人々から離れて一人になりたいと思われて、ガリラヤ湖のある場所から船で誰もいないところに行かれたんですね。そこで祈ってらっしゃったらですね、群衆人々はイエス様がそこにおられることを聞いて追っかけてきたんですね。で、イエス様は人々を見てですね、今はちょっと一人になりたいので今日はもうダメとこう言われてなくてですね、人々がやってきたらそこで人々にお話をし、病気の人を癒して、いつもの活動をされたんですね。そのうち夕方になりまして、このねたくさんの人たち、男だけでも5000人いたと書いてありますけども、多くの群衆、もうこれからね どうするのかなとこういうことになるわけですけども、弟子たちはそのことを心配して、ここは人だと離れたところですし、もう時刻も遅くなっていますし、この村に自分のための買いに行くことができるように群衆を解散させてくださいとこういうふうにイエス様に言ったんですね。そうするとイエス様は 彼らが行く必要はありません、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいとこう言われたんです。あなた方で食べるのをあげなさいと。しかし弟子たちはここには5つのパンと2匹の魚しかありませんと答えたんですね。5つのパンと2匹の魚で5000人に食事をさせることはできませんよね。しかしイエス様は言われました。それをここに持ってきなさい。そして群衆に草の上に座るように命じられてですね、そして5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて神様に感謝し、そしてまず弟子たちに配られたんですね。弟子たちに分けられたんですね。で弟子たちにまた人々に分けていましたらですね、みんながここ食べることができて、みんなが満腹しました。そして余ったパン切れを集めると10人のカゴがいっぱいになった。まあ、食べて満腹したというのはこれはすごく主観的なことですよね。まあ、ちょっとわずかだったけども、それありがたいと思って食べたので、もうなんかお腹いっぱいになったような気持ちになったっていうこともありますよね。しかし10人のカゴがいっぱいになったというのはこれは客観的なことですので、実際にパンが増えた、もう何十倍何百円倍にも増えたっていうことをね、こう示しているわけですね。で、まあ、こういう話なんです。でここでこの出来事から一体神様は私たちに何を語っていらっしゃるのかなと思いまして、特に16節のですね、イエス様が言われたあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいというこの言葉が特に心に留まりましたので、この言葉からお勝ちをしたいと思います。弟子たちはこの人々のことを心配してね、まあ、このままずっとこのまま続けてたらちょっとみんな困るんじゃないかと思って、それでですね、この村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてくださいとこう言ったんですね。でこの言葉は、すごく常識的で、理にかなっているように聞こえますけども、実際は不可能なことなんですよ。人里離れたところの近くの村って、まあ、30軒か40軒ぐらいの村ですね。でそこにね、5000人の人たち、他の女性や子供も含めると6000人、7000人だったかもしれません。その人たちが行ったらどうなるかと。とてもそんなパンを、まあ、お店もありませんしね、まあ、昔は店がなくてもその家で分けてもらってたんだと思いますけども、それでもとてもとても足りませんね。まあ、この近くに北原田にもうショッピングモールがありますけども、そこにそんな大きな、もうかなり大きなショッピングモールですけども、そこに5000人がいっぺんに行けばかなり混乱すると思うんですね。そんな小さな村に行って、みんなパンを食事を買うようにって言ってもそんな無理な話ですね。でその上ですね、ここに集まってきた人々の中には病人が多かったように思います。やはりイエス様に治してもらおうと思って、癒してもらおうと思って連れてきた病人、まあ、癒された人もたくさんいますけども、まあ、癒されたばっかりでまだ体が十分回復してないという人も多かったと思うんですね。そういう人をもう自分で食べ物を買いにやらせなさいと、もう解散して、そしてもうそれぞれ自分で食べ物を調達するように、するようにっていうのはちょっと無茶な話なんですね。遠くの町に行くことはできませんし、行くまでにもう倒れてしまうかもしれませんね。でそんな状況でですね、イエス様はあなた方があの人たちに食べ物をあげなさいとこう言われた。それは弟子たちに今のこの人々の必要を受け止めなさいとこう言われたことなんですね。まあ、私たちはいろんなこう責任を負うのがあまり好きではありません。 責任を負うというのは重いなので、できるだけ責任は負わないようにしたいと思ってますよね。どうしても負わなきゃいけない責任はしょうがないですけども、いらん責任まで置いたくないと思ってますよね。世の中は全部そうですね。困ったことがあって、で、なんとかの相談窓口っていうところに電話しますとですね、このことはここに電話してくださいと、ここがそういう部署ですので、ここで電話してくださいと紹介されて、でそこに電話しますと、いや、うちではそれできないので、ちょっとこちらの方に電話してくださいというので、電話してたら、これちょっとこういう個人の民間ではちょっと無理なんで、国の方のこういうところに電話してくださいって。行って次から次から電話していって、で最後にまた 元のところの総合案内に戻ってくるということもありますし、もうどこ行ってもいやできない、そんな、ちょっと扱っていないって出てくるのが多いですよね。決まりきった話とか、普通のことっていうのは大体どっかで今やってくれるんですけども、本当に難しいこととか特別なケースというのはもうどこにも当てはまらないということがあるんですよね。それで本当に困ることがあるんですけども、やはりここでこの受け止めるようにということをですね、イエス様はおっしゃっているのではないかと思うんです。私たちの信仰の先輩がもうこの聖書の時代から現代に至るまで、私たちの信仰の先輩が多くの素晴らしいことをしてこられました。で、そのいろんなことの始まりというのは、たまたま困っている人に出会って、その困っている人をどうにかしようと、その困っていることをこう受け止めたところが始まっていることも多いんですね。例えば伝道したところ人が救われた、クリスチャンが何人か生まれたけども、教会に近くの教会がなくて、もう遠い教会に行かなきゃいけないと、とても行けないと、そこで教会を始めようということで始まった教会もたくさんあります。そんな同じような必要から始まった家庭集会もありますね。この教会の月曜礼拝も夕拝もそういう朝の礼拝に出れない方のために何とかしよう、救われたけども礼拝に出れない方がどう何とかしようということで始まったという面もあるんですね。またこの社会福祉的な事業でですね、昔岡山県で石井庄司という方が孤児院を、大きな孤児院をされたんですけども、もともとは日露戦争で親を失った子どもを預かった、そこからどうしようかということで始まったことなんですね。この近くに安らぎの介護シャロームという会社がありますけども、もう本当にシャロームがあるためにものすごく助かっています。私の母もこの教会の関係者で6、7人の方が入居なさっているんですけども、シャロームがなかったらもうどんなに困ってたかなと思いますね。でももともとそのシャロームもマタギさんが自分の家で自分のご両親とか近所の方で困っている方のそのご両親、なんていうか親のね老人を引き受けたところから始まってるんですね。そんなふうにですね、私たちの信仰の先輩の方々はたまたま出会ったすごいこう困っている必要に対してそれを受け止めてこられたんですね。イエス様はここでこの受け止めなさいということをおっしゃっているのではないかと思うんです。しかしできないのに引き受けますって言ったらですね、後でできなくなって引き受けますって言いましたけども、ちょっと無理なので ちょっとできませんというとですね、それこそ失礼ですし、それこそ期待を裏切ることになりますし、そう簡単にね、引き受けるものではないですよね。しかし、やはりそのことに対して、そんなんダメです、もうそんなんできませんというんじゃなくて、やっぱり祈ってみる、それをちょっと考えてみる、なんとかならないだろうかと考えてみることが、やっぱり私たちに求められてるんじゃないかなと思います。で、イエス様が、あなた方があの人たちに食べ物をあげなさいとか言われたときに、弟子たちは、ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんって答えたんですね。これしかありませんっていうのは、できませんっていう答えなんですよ。弟子たちは、そんなことはできませんと答えたんですね。しかし、このイエス様は、もちろんね、5つのパンと2匹の魚だけで、みんなにこの振る舞うことはできないことは、もうイエス様もよく承知なさっておられたと思います。しかし、イエス様が、あなた方があの人たちに食べ物をあげなさいと言われたときにはですね、私が一緒にいて、私が助けるから、そして私があなた方を助けるときには、あなた方はできるんだ、イエス様はできないことを言われることではありません。あなた方で食べ物を与えなさいと言われたときには、私が共にいるからあなた方はできるんだ、だからそうしなさいとこう言われたと思うんですね。それでできませんと答えないでですね、お言葉ですからやってみましょうと答えたなら、どうなってたでしょうか。お言葉ですからやってみましょうと言ったものの、5つのパンと2つの2匹の魚しかありませんよね。これはどうしようか、弟子たちでいろいろ考えてですね、とにかく分けてみようと、何人までいけるかわからないけども分けてみようと言って、こう分け始めたらですね、もうなくなるだろうと思ってたら、なんかどこかからパンが湧いてきて、 まだもうちょっとあるわ、もう少しあるあるあるって言ってるうちに、ずっとねこう行き渡っていったかもしれませんね。そうしたらこの弟子たちは、私たちは本当に神の御業を今見ました、神様はこんな大勢の人々を養うことができる方なんですね。イエス様、私たちは知りませんでした。でも今、神の力がどんなに素晴らしいか、どんなにすごいかということを、もうこの目で見ました。イエス様、ありがとうございます。本当にイエス様に神の力が働いておられて、今この御業をさせてくださったんですねって言ってですね、弟子たちはものすごく喜んだと思うんですね。で、信仰を強められて、もうすごいこの、信仰の勇者となったと思うんですね。これできないと言ってしまったんで、それが、何の、イエス様は代わりに、ご自分でされましたけども、もう弟子たちができればよかったですよね。でもその弟子たちもですね、5つのパンと2つの魚だけでみんなを食べさせなさいと言われて、それは無茶なことだと思ったのは当然だと。いくら弟子たちが信仰を持っていたと言っても、そこまで信仰を持っていなかったんじゃないだろうかとこう思われるかもしれません。でもね、弟子たちはね、日本人である私たち、日本人でクリスチャンになった私たちとはだいぶ違うんですよ。弟子たちはね、先祖からずっと聞いてきた教えがあるんですよ。昔先祖たちがエジプトから神様の導かれて、モーセに導かれて、エジプトから出たときに、砂漠を旅しなければなりませんでした。男だけで60万人のもう大群衆がですね、砂漠の何もないところを旅しなければなりませんでした。エジプトから持ってきた食料はすぐに底をつきまして、もう何も食べるものはなくなってしまいました。そのときに神様は天からマナというものを降らせて、毎朝パンとはちょっと違いますけれども、なんかねっとりとしたものを降らせて、それを食べることができるようにされた。 これがですね、もうイスラエル民族がずっと昔から伝えてきた、旧約聖書を通してですね、こう伝えてきたメッセージなんですね。また他にもたくさんのそういう例があります。預言者エリアはこの迫害されて、もう人里離れた何もないところで住んでいましたけども、もうそこでも食料が尽きて、あるやもめの家に、ものすごい大きな飢饉が起こっていましてですね、もうどこにも食料がなかったんですけども、特にエリアの行ったところはもう全く食料がなかったんですね。そこでもうやもめの家に行きなさいって言って、行ったところ、そのやもめの家にもですね、亀の中に本当にわずかな粉とわずかな油しか残っていなかったんですね。でも神様はエリアを通してですね、その粉をその油で焼いて、パンを焼きなさいと。そしたら神の御業を見ることになるでしょうと言って、そのヤモメがパンを焼いてエリアに渡した。でもまだ粉が残っていた。またそれをでパンを焼いて自分たちも食べた。でまだ不思議に粉が残っていてですね、粉も油もなくならないんですね。そしてもうどんどん焼いて他の近所の人にも分け与えて、それで何日も生き延びることができたっていうことが書かれてあるんですよ。そういうのをね、でこのイスラエル人である弟子たちはずっともう小さい頃からもう何度も聞かされてるんですね。イエス様も弟子たちに教えていらっしゃいますよね。空の鳥を見なさいと。もう何も仕事をしないけども、神様は空の鳥を養ってくださるではありませんか。あなた方は空の鳥よりもずっと尊いものではありませんか。神様があなた方を養われないはずがないでしょうと。ずっとイエス様は、ね、そのことを教えていらっしゃいますよね。他にも求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます、ね、探しなさい、そうすれば見つかりますと。本当にイエス様は祈り求めるならば必要なものを与えられると教えていらっしゃるんですよ。弟子たち何を学んできたんでしょうか。何も学んでなかったんですね。少しでも学んでたら昔神様は60万人以上の人々を天からパンを与えて養われましたから、きっと5000人の人たちを5つのパンで養われることができるでしょうと言ったかもしれませんね。でも弟子たちは学んでませんでした。弟子たちだけではありません、私たちも学んでいないんです。クリスチャン生活をずっと続けてきて、どれだけこのことを学んでいるでしょうか。私たちクリスチャンのやっぱ弱いところはこのことを学んでいないことではないかと思うんですね。イエス様がおられるならばできるんです。人にはできないこと、でも神様にはできないことはありません。そしてイエス様を通してその神様の力が働いて、私たちも御心ならばできるんですね。ですから最初からできないと思わないで、もう主ならばできると、ね、それが本当に一番ふさわしいことだかどうか、自分がするのがふさわしいかどうかはまた別問題ですけども、御心ならばもう必ずできるんだというね、信仰を持ちたいですね。でイエス様がですね、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいとこう言われた、その目的はそういう神様の力、イエス様を通してこう働く力を知らせるということもありましたけども、もう一つはですね、イエス様の気持ちを分かってほしいというところがあったと思うんです。イエス様があの人たちに食べ物を与えたいと思っていらっしゃったんですね。 それはまあみんながお腹が空いてるということもありますけども、やっぱり病人、体の弱い人がその中にたくさんいた。その人たちのことをすごく配慮して、食べ物を与えたいと思われたんだと思うんです。14節を見ますと、大勢の群衆をご覧になった、そして彼らを深く憐れんで彼らの中の病人たちを癒されたと書かれてあります。イエス・キリストが人々にこの教えられたのも、そしてその中の病人を癒されたのも、この深く憐れんでってあるように、深い憐れみから出てきていることなんですね。そしてこのパンを人々にこの分け与えられたのも、この御業を行われたのも、この深い憐れみから出ていることなんですね。で、まあ、イエス様はご自分でパンを分け与えられましたけども、本当は弟子たちにその気持ちを分かってほしかったんだと思うんです。その気持ちを弟子たちが汲んで、はい、私たちもイエス様本当にそう思いますので、お言葉ですからやってみましょうとこう言えばよかったんですよね。でも弟子たちにはそのイエス様の気持ちがまだ分かりませんでした。自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてくださいっていうのは、まあ常識的な言葉ですけども、やはり冷たい言葉ですね。イエス様はもっとこう憐れみを持って、自分が持っている憐れみを弟子たちも持って、そしてその対応してほしいと思っておられたんだと思うんですね。イエス・キリストのすべての活動はこの深い憐れみから出てきています。神の子であられたのに、この世に人としてお生まれになったのも深い憐れみからでした。私たちを救おうと思われたのも、私たち本当に救うほどの価値のある人間なんだろうか、どうなんだろうか。私たちは、まあ、あまり犯罪とかそういうことはしていないかもしれません。しかし心の中ではいつも犯罪のようなことをいつも考えたり思ったりしております。心の中でどれほど罪を犯していることかと思うんですね。そんな私たちを救おう、そしてその罪を許すために、必要なことをしよう、罪を身代わりに背負って代わりに罰を受けようと思われたのは、私たちに対する深い憐れみからなんですね。イエス・キリストは今のこの問題をどうするかという以前に、まずその憐れみを弟子たちにも知ってほしいし持ってほしいと思われたに違いありません。そしてそのことは私たちに対しても思っていらっしゃることだと思います。イエス・キリストはこの世界の人々を見て泣いていらっしゃると思います。もう憐れみで心が熱くなって本当にかわいそうに思われて泣いていらっしゃると思うんですね。その気持ちを分かってほしいと思っておられるんではないでしょうか。私たち自身がその憐れみによって救われてですね、今本当に心の平安を与えられて、もう恐れから解放されて、本当に怖いものは何もないという、本当に幸いな救いを与えられているんですね。それは全てもうイエス様の憐れみから出ていますのでね、私たちも少しでもその憐れみの気持ちを持ちたいなと思うんです。ぜひこのところから私の心に少しでも憐れみの気持ちが増し加えればと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス・キリストがどんなお気持ちで、この御業をなさったかということを一緒に考えました。人間の考えでは不可能なことですし、無理なことでありますけれども、イエス・キリストが共におられることを思い、またイエス・キリストの憐れみの気持ちを思って、どうぞ私たちも まず祈ることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
どうぞご起立ください。詩篇138篇、私は